アナログゲームナイト。
この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
今夜もアナログゲームナイト。はい、どうもメインパーソナリティの太陽寺です。よろしくお願いします。早速今回のゲストです。どうぞ。
はい、ブレケケゲームズのウリオです。
はい、お願いします。最近ちょっと出てまして、
はい、
なんか今日2本撮りなんですけど大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？で、今回はですね、ゲームマーケット2024ね、終わりまして、ちょっと経ちましたけど、いくつか遊んだゲームとかお話があるのを、しておこうかなと思ってます。結構買ったんですよね。
めちゃくちゃ買いました。
はい、僕も結構買いました今回。
すんげえ買いました。
で、遊んでないゲームもあると思いますけど、
はい、
まあ、いくつか紹介できればなと思っております。結構買ったな。去年現場に行ってないように買ったかもしれない。
いや、だってすんげえケムチさん重そうだった。
それは
これのせいです
。回しせ DJ が物理的に重かったってやつの。
いや、これめちゃくちゃ重いもん。
そうですよね。でも内容もいいゲームなんで。というわけで、紹介していきますんで、時間許す限りよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、というわけでですね、早速ゲームマーケット2024秋が終わりましたけど、うん、結果的にいくらぐらい買ったんですか？全部で。
計算してません。もう怖いからやめました。
僕も結局5万弱は買ったかもしれない。全部で5万ぐらいは買ったかな、
うん、箱が増えました。
箱が増えた。
荷物の量が増えた。
あ、はいはいはいはい。
売ったよりも買った方が多いはず、
うん、
体積的なこと、体積的なこと言うと絶対に増えてる。
はいはいはいはい。で、ちょっと軽くゲームマーケット、じゃあ秋はブレケケゲームズ的にどうだったんですか？
ブレケケゲームズ的には、うん、量っていうか数としては出てないです。
はいはい、
出てないっていうか、そう、予想通りぐらいの出方でしたけど、ちょっと残って帰ってきちゃったなみたいな感じですね。
ああ、うん、じゃあ春と比べてちょっとって感じですかね。
いや、もう全然です。
ああ、そうなんですね。
なんだっけ、カエルサイクルメインって言ってたんだけど、カエルサイクルってキッズゲームに寄せたので、うちでいうパイソンラボと一緒のラインだと思ってて、パイソンラボも出なかったんだよ、最初。だからコツコツファミリーとかライトな層の人が買ってってくれるみたいなので、Python ラボも2年ぐらいかけて、もうあと20個ぐらいしかないんですけど、それと同じような出方でしたね。数としてはもうほぼほぼ似たような感じで、だからTwitter とかでも全く上がってこないです、感想が。だから多分買ってくれた人は、そういうゲームめちゃくちゃやるっていう人たちよりは、細幕張に変わったから、来てみたら遊びやすそうなゲームあるって言って買ってくれた人とかが多かったんじゃないかなっていう感想ですね。
じゃあ配信されるね、情報発信する人には買ってないのかなっていう感じですね。
ボードゲームめちゃくちゃ好きだよっていう人は、正直説明書っていうか、ホームページとかの紹介見たら、ああ、こういうプレイ感ねって言って多分分かるんだよね。やってみなきゃ分かんないはないはずだから、そうすると使い道がイメージできる人しか多分買わないと思うんで、
はいはいはい、
そういう人だと大体そのボードゲーム好きな人よりはっていう感じになってるかなっていう。
なるほどね。で、いっぱい買っちゃったんですけどね。
そう、暇だったんで。
なるほどね。
あとはね、今回その配信でも前喋ったけど、めちゃくちゃ調べたんだよね。は
い、僕もめっちゃ調べました今回。
めっちゃ調べてノートでまとめて、自分の気になるやつってあげちゃったから、やっぱ気になるやつ探しちゃうと、買って遊びたくなっちゃうから止めれんかったじゃない。
去年は僕も現場行ったんですよね。で、毎年愛好家がっていうかね、ボードゲーム好きが、投票するあじゃないですか、サイトの、あれを何年か前からやってて、こう買うゲームとかっていうのは一応投票はしてるんですけど、公開はしなかったの で今回リオさんに話もらったので、したいかなと思って事前に配信して、で結果買ったっていうのもね、写真はあげますけど、詳しくその後話しなかったんで、まあこういう機会にたまにはいいかなっていうので、別にね、僕の一票がどうって話もないと思うんですけど、っていう感じですね。で、結構 すぐ遊べるゲームというか、直近に子供向けのイベントがあったりとか、今年2020年結構未来館に結構行ったので、うん、未来館ですぐ使えそうなゲームっていう感じで中心に買った、あとは取り手、うんうんうん、っていう感じですかね。こっちにもあるので、うんうん、っていう感じですね。軽めのゲームが多いかも。
そうだね、遊びやすそうだ、うんうん、重たいのでいい
ね。重たいです物理的にね。あとこういうのかな。はいはい、で遊べました？
いや全然遊んでないです。3つ4つぐらいしか遊んでないです。僕はね。
僕は結構遊んで、事前に買うって言ったらここなんだっけ、カブール？このなんだっけ、クイズスゴロ。
はいはいはい、
これちょっと買わせてもらったんですけど、うん、これ僕も投票で1票入れたんですけど、うん、これなんだっけ、愛好家が投票したやつの1位だったんですよ、今回。
同率
1位だったんですよ、はい、で、10票かなで1位だったんですよね。これは後ほど公開してもいいんで話はしてるんですけど、結構これが1番でしたね。で同率で1位だったのはレボルボでしたっけ、ワンモアゲームさん、
はいはいはいはい、
とこれが1位だったんですけど、カブールは大人とも遊んだし子供でも遊んでもらったんですけど、大人とは結構なんていうの、簡単な問題だけど意外に知らない、なんかハールの七草とか、
うん、
で全然間違い同士かぶっちゃうとか、
これって答えはある？
答えはないです。
答えないんだ。
書いてないです答えは。でもハールの七草を答えてくださいって言って、うん、かぶったら進まないし、かぶらなかったら進むみたいな感じなんですね。
正解はしなきゃダメなんだよね。
正解はネットで判断とか。
あ、うん、そういう風な、うん、買ったのに見てないっていう申し訳ない
っていう感じで、なんかこう分からないことがまあまあ面白いな感じ。
すっごい入っとるね、いろいろ。
そうなんですよ、分からないことがまあまあ面白いのかなですね、うんうんうん、で子供と遊ん子供を4人で遊んだ、ま、3年生かで遊んでもらったんですけど、ちょっと話ずるんですけど、なんかX かなんかのポストで見て、
うん、
人生ゲームやった人がなんか待ち時間が長すぎて最後までできなかったっていう風なあったんですよね。
ほう、
結構あれ長いじゃないですか、人生ゲーム
って。人生ゲーム長いね、
うん、手番もまさか長いし、
うんうんうん、
でこれクイズって書いてあるんですけど、例えばなんかパンはパンでも食べれないものはなんだってクイズじゃないですか、
うんうんうん、
例えばこれクイズなんですけど、多分月から日までの曜日1個とかあるんです、問題が。なんていうの、クイズっていうよりは知識を競う方のクイズなんですよ、多分ね。だから答えが調べれば出てくるみたいな。
答えがいっぱいあるってことね。
うん、でなのでこ、子供に遊んでもらったら体感が長かったみたい、意外と。
どっち、こっち、
こっちのこのゲームの快感が長く感じたって言ってた。
あ、そうなんだ、
うん、25分ぐらいで終わったんだけど、うん、4人でやってもらって、うんうん、この前1時間かかったって言われました。
へ、
そんなかかってないんだけど、イベント時は2時間だったんで、なんかで体感が長かったっていうイメージがあったんで、まあ全員が全員ではないかもしれないけど、うん、クイズというよりはなんて言うんだろう、こう謎謎とかとは違う、
うん
うん、子供が思うクイズっていうのは謎謎なのかなとか思ったんで、ちょっとなんかクイズやりたいって言ったけど、僕が遊んでまた子供に対しては子供なんていうの、こう子供のクイズとは違うのかなと思ったのが、
うん、クイズじゃないやんと思っちゃったってこと。
そうそう、謎謎がクイズかなって思うから。
なるほどね。
なんででもまあ大人同士だった時に、さっきね七草やってくださいって言って、
うん、
まあ、セリナザってあるじゃないですか、4人でやってもらったら、涼しろでかぶって、かぶって、なぜか。で、残りはヨモギでかぶって、
はいはい、
ヨモギ違うやんみたいな感じで。
ヨモギ違う、ヨモギちゃうか。
違うのにかぶるみたいな感じで、単純にわからないものとか、仕掛けに行って、なんかこう失敗したのがあるので、ゲーム的には面白いんだけど、なんでもこう体感的に、スゴロクにやりがちな、結構マス目も多いので、体感が長いかなと思うけど、ハマるとこにはめっちゃハマるし、リピートするのもわかる気がしますね。
なんかあれだね。
うん、
今の話聞いてると、人が何を考えてるかとか、
うんうん
う
ん、
そういうのを推測するのが楽しさの肝だから、
うんうんうん、
子供には弱いかもね、そういう点が、
うんうん、
自分が思いついたの書くぐらいだもんね、
うん、で、かぶるし、うん、で意外に ね、なんかね、熱いものもあってる時に 食べ物で、おでん食べないとかなんか言われたから、え、そうなのとか思ったりして、なんで多分ジャスト年齢よりはちょっと上の方がいい、中学生ぐらいの方がいいかなと思うけど、遊べないことはないし、
なるほ
ど、ね、なんかこう被ったことによるバッティングによる面白さみたいなのが分かるといいのかなと思うから、クイズっていうと謎謎なのかなと思ったから、そういう層にはちょっとあれかなって思うけど、ゲームとしてはいいし、大人同士で、例えば大人 4,5 人で遊んだらめっちゃ面白いと思う。
いや絶対面白いよね、これね、うん、やってないけど面白さは分かるもんね。
だからクイズっていう認識がちょっと違ったの、正体感がなかったんで、うん、あの人生ゲームの話なんだけど、まあセゴロクのそういうとこが出ちゃったのかなと思うけど、まあゲームとしてめっちゃいい話。
あれと一緒だね、ブラフゲームとかもさ、
うんうん、
子供って楽しめない子多いじゃん、
うんうんうん、
それに近いのかもね。
で当たらないと明確に進まないし、かぶったら進まないし、かぶらなかったらめっちゃ進むから、うん、8歳ジャストよりは上の方がいいかなと思うけど、うん、20分で確か30分で終わる、
うん、
後半ブーストかかるし、あの終わるんだけど、うん、体感が長く感じるかもしれないですね、全然進まないと、うん、
あのまあまあまあ、
なんていうのこう、このムーブさんの蹴落としジャックもバッティングで全く進まないんだけど、時あるんだけど、うん、あの落ちたりとかして、なんか このポップスゴロクって言ってるけど、スゴロク感よりはこのタイトル入ってる、カブーロさんはね入ってるから、これよりの方がスゴロクで進まないっていうのが明確に差がついてる、うん、まあ、東京遊びみたいな感じでが分かっちゃう分だけちょっとあれだったのかなっていうので、まあ、説明不足だったのかなと思うけど、引きはめっちゃ良かった、やりたいって言ったけど、
いやだってパッケージがさパッケージがもう子供たちは喜ぶパッケージだしね、
やりたいって言ったけど、
うん、
かな、
これはいいよね、
だからちょっとなんかそういう思う人がおるかなって思うし、まあ被らなく無料でね、被って全然進まないっていうのがつまんなかったらしょうがないかなとは思いますね、
う
ん、これでもいいゲームでしたね、
なんか出すシーンだね、あのボードゲームカフェとかそういうところだったら抜群のような気がするね、
うん、進まないことには面白さね、うん、勝ち負けじゃないしね、そのなんか共感みたいなのも面白いかなと思って、
あの辺と近いんだよね、ディクシットとかさ、
ああそうですね、そうですね、
あっち系なんだよね、スゴロクという側は被ってるけど、
うん、共感系
説はそっちだよね、
うん、でなんか誰か一人分かったもらった方がいいって言うんじゃないけど、分かんない方がいいし、下に張っていっぱい進むか、あのであんまりね知識なんかこうな、外来語だったっけ、あの英語か、
なんか英語あったよ、さっきパラパラって見たら、
ドリンクバーって書いたら違ってて、あとなんだっけ、カレーなバイキングとかね、うん、ありましたね、これちょっと良かったですね、とりあえずは。あとなんかこうかな、取り手だとサンキューサンタをなんかちょっと
配信で言ってたやつよね、
また面白かったですね、
へー、うん、
サンキューサンタ
配信で聞いたよね、
はい、卸売三円センターが出した、
うんうん、
でビットコインと一緒のやつで、あのゲーム中に2個とも同じとこなんですけど、ゲーム中にビットするっていうゲームです
ね、うんうん
うん、でこれはビットしたいタイミングで左と右のカードを出して、足した和の足した1桁目がビット数になるっていう、
うん、
できますね、
なさそうな、もう聞いただけで聞いただけでなさそうな感じやね今まで、
うん、
よくこんなに出てくるよね、
ビットコインっていうゲームの方はこう高かったんですけど、ゲーム中にビット数が修正できるっていう、
うん、
ゲームですねでゲーム中にビットが変えられるってビットするゲームですね、だからこう低い数字でまとめたいけどマストフォローで引っ張られたりとか、終盤までやらないと強制的にビットが出ちゃったりするので、で大幅にずれないんですよ、やっぱりなんとなく、
うん
うん、例えばなんか4ずれとか5ずれとかほぼないですね、12ずれとかビットとかいいし、ビットしないとカードを2枚最初伏せるんですけど、そうすると普通に取り手をするだけなので0ビットね、
いやこれ最初にビットすんの、
いやゲーム中です、
ゲーム中なの、
ゲーム中、あのもうあのミゼールの時は最初に両端を伏せたらミゼールになるんですけど、
うん、
それ以外はあの例えばあのカード出す、まあ、回ってきたら1枚カードを出してビット で、
うん、
で自分のカードを出すとか任意のタイミングなんですけど、例えば14枚配った時には12回トリックやるんで、4枚まで行く1枚ビットしないと、
うん、
なんていうのこう強制的にカードだけ最初されちゃうので、どっかで調整してとか、ね、
あ どこでもいいんだ。でも
どこでもいいです、うん、
あそうか、後になればなるほどカードが減るから。
そうそうそうそう、
選べないんだ。
で4枚になっちゃう、4枚の段階でビットしてないと、うん、強制的に左右で左出して、うん、カード出して右出してカード出してなっちゃう、
まあ、早け早いほど、うん、色からせたりできるから、うんうん、ってことだよね。
もうそうで色で合わせたりもできるし、
その、うん、手札の調整が早めにできるってことだよね、うんうん、だけどビットは早めにしちゃうから、うん、面白そうだね。なるほどなるほど。
で
合ってるか知らんけど、
なんだっけ、支離滅裂とかもろもろの、あの手札、
あ並び替えできないってこと、
はい、あもらった瞬間のカードなので。
並び
替え で、ね、でスカウトみたいに出し方はあの固定はない、どっから出してもいいんだけど、
はい、
出すときはビットするときは1枚目はその段階の左、1枚左、
うんうんうんうん、
2枚目はその段階で一応右っていう、どっから、ね、トリックは出してもいいけど、ビットするときは1枚目はその段階の一番左を出す。
ほう、
出したら次は右を出す。
あそういうこと。
そうそうです。だから低めの数字を持っててもマスターホールで引っ張られたりとか、あとなんか特定の数字は2トリックになったりとか、確か5と8と11かな、
うん、
8で勝っちゃったら2トリックを
つまむ、ね、
マストフォローの切り札ありのビット式。
並び替えができないのはビットする時の縛りだけってことね。
ああそうですね。で左と右で足したわで10超えたら1桁目になるって。割と最初なんか説明してもうーんと思うんだけど、
いや、うん、そうだね
やっていくと意外と大外れ、取り手やってる人だと大外れはないかなって感じ。なんかもう、うんまあ、なんとなくなって、僕毎回ね1少ないんだけどビット数が、
うん、
だからまあちょっとなんか良かったかなと思いますね。これは
ビットは表でやんの。
表です。
あで途中から何勝したいんだね君はみたいな分かるんだ。
はい、
なるほど、
うん、7とかだ7出しちゃうと、ああじゃあ5とか6とか出して3にするのかなとかさ、
うん、
10出すと0なんですけどね。だから10出したら0ビットになるのかなと思うんだから、その辺は分かんないんだけど、
なるほど。
だからあれ早めに出すと方針を決めながら右にいいカード出た時に出すとか。
そうか、早めに出すとみんなにもバレてるからむずいんだね、うん、
で負けようと思って、ね、あの 出したいカードをどんどん出していってこう右に調整したりしていった時にマストローで持ってかれるとかするんで、
面白そうですね。
これ、うん、面白いですよ。
面白そう。
2人からもできるでしょこれ。
へえ、うん。2人からできるんですけど。面白いね。2から5。
そうですね。同じで、途中ビットのシステムでビットコインっていうのが、うん、またちょっと基本は一緒だけどで寝ちゃうみたいな。うん、この2つが結構なんか主に印象的だったかな最近やった中では。
うん、
なんかありますか。
僕はねないです。全然遊べてない。
で欲しいゲームは全部買えたんですか。
大体買いましたね。あ、うん、あれだけ買えなかった。あガチャトリック。
ああれね僕
は。整理券両日ダメでしたね。
僕現場であのもちろん買えないと思ったんで、あのネットで買おうと思ったんだけど10分とかで受けてましたもん。5分とか。
あもうネット終わったの。
ネットは当日の朝あったんですよ。
あ、そういうことね、
うん、なかった
んです、ね、もう一回入ってきてくんないかなって思ってんだけど、
ね、まあ確かにね、でも取り手いっぱいあってもなって思ったからそうなんですよね。
そう、今回取り手あんま買ってないからね、それ買いたい、なんか面白そうだったから、
うん、
それぐらい、それは買えなかったかな、
うんうん、
まあ鼻から諦め別としてね、
うんうんうん、
だいたい予約取ってくれるんで、
まあ確かに。あとはなんかモグラポーカーかな、モグラポーカーね。
これどう？僕やってないんだけど絶対面白い。
あ、これはよくなんかどうですかって僕にあの X にも書いたんだけど、ウォンテッドウォンバット以上7ぐらいの、うん、7以下の難易度ですね、
うん、
7よりも出しやすくて、うん、ウォンテッドウォンバットよりも考えるっていうゲームでね、で5枚のカードで役を作るっていうんだけど、うんうんうん、順番にまあカード引いてるんですよね。で、数字にはまあばらつきがあって、で ABCD って上にカード あの裏側に書いてあるんですよね。例えば A は何が何枚とか何が何枚とかっていうのをやりながら 好きなとこ引いててんですよね。で1枚目と5枚目裏返しに引いて2、3、4枚目は表に見せるだけなんですけど、
ああみんなに見せないってこと？
そうですね。で1枚目と5枚目は裏向きに取ってこっち向きに見て置くって、でこうやってカードの裏に全部書いてあるんで何が構成があるか、うんうんうん、でめくった後もここに書いてあるんで、で誰がどこのカードの何を取ったかって分かるんですよね、表向いてるのは、
うん、
例えば A がめっちゃ出てたら、あ A はもう多分残ってるのは3だけだぞとか分かりながら、でそこに行くってことは揃ってんのかなとか、
あそうか裏向けてても、うん、3択ぐらいにはなってんだ、
そう
みんなの
中で全部そうですね、
そうかそうか、それは3か4か5だよねみたいなのは分かってんだ、うん、
で取ったけどなんか顔ね、その何あの人じゃないけど顔見ながら、あれっつってこれ欲しかったの取れないんじゃないかとか、やっぱ3例えば極端に A だった場合は3枚 A が出てて、裏1が表になってた、1裏返ってるけど A 裏返ってるけど、あこれ1かなってなってくると、うんまあ、2か3かなとかって予想しながら、相手のカードを見ながら、うん、この裏の表見ながら何があるのかっていうのを想像しながら取るんだけど、ただまあ、構成はみんなバラバラなので欲しいカードは来るわけでもないっていう感じで、モンテッド・ウォンバートの引くだけみたいなところと7の陰徳情報を考えながら自分で役を揃えるっていうのは、まあ、ちょうど中間ぐらいかなっていうのと、猫と犬に比べると比較しても格段に遊びやすい、
うん、そうね、犬と猫はちょっとルールあるもんね、やっぱね、
あります
ね、モンテッド・ウォンバートとかと比べるとね、モンテッド・ウォンバートがなさすぎる、
モンテッド・ウォンバートの引くっていうのと7の陰徳のちょうど真ん中ぐらいかなっていうのはあるかなって思って、出しやすさはある、ただポーカーで並べるっていう面白さ、だからこの先のカゴルと一緒で子供に遊んだ時にどうヒットするのかなっていうのはちょっとなんかあれかなと思うけど、うん、大人が遊んでこれくらいのゲーム、7ぐらいのゲームって時にはこれめちゃくちゃいいと思う、でモンテッド・ウォンバートよりも多分ルールがちょっとだけ多いし、あの何が出てくるか分かる山札を引くっていう、
引いていくだけなんだよね、でもね、
そうです、で何が出てくるか分からない山札が引くのがウォンテッド・ウォンバートだけど、何が出てくるか分かると思ったら引くもんで、だからこれは良いかなと思いますね、
うん、誰か遊びたいですね、
うん、
これ何3は7枚あるよって意味、
あそうそうそうそうそう、
C には3枚しかないけど、うん、他のところ回せると7枚あるよって
意味、あるそうそう、
なるほど、
で表に向いてる C で見ながら何があるかなっていうんですよ、だから
そうかなるほどね、
うん、
だから A の3は1枚しかないからあそこに裏返ってるの3だとしたらここから引いても3は出ないなみたいな、
ね、あそうそうそう、でもまあなんていうのこう残りがね、あの1,2,4引いてた場合はこれ3で5欲しいんじゃないかなと思って、
うんうん、
で表に向いてる数字と裏向いてる数字でこれは揃ってんのか揃ってないのかっていう、1,2,5のストレートになってるのかそれともただただ失敗してるのかとかっていう予想できるので、うん、相手の表に向いてる情報も考えながらね、
これなんで幻の5カードなの、何が幻なの、あ裏面見てんだけど、目指せ幻の5カード、
まあ、
揃えにくい
って、ね、揃えにくいってことですね、単純に一番欲しいカードの多いところを取っていくと、
うん、
構成があるじゃない、例えばこう、
まあでも5カードは確かに普通にむずいわな、
ストレートは結構出ると思う、うまくばらければ、何にも揃わないってことはよっぽど引きが悪くない限りは、
そうだよね、狙って引きに行けるのもね、なんかはそれそうだよね、
ワンペアは多分あるかなって思うし、思い通りにいかないところ
も、5まで、
ん
5までする、
5まで、うん、
あじゃあ絶対ワンペアになるんじゃない、
一応そうですね、絶
対なる、ワンペアになるか、うん、ストレートになるかだもね、うん、絶対役はあるんだ、
でストレートの時は一番最後の数字の高いところとか、同じ役の場合は合計数の数字高いところになるんだけど、うん、まあでもまあ差はつかないかなって感じかな、これ良さそう、ね、良さそう、
うん、いいね、
うん、
いいですね、シリーズね買ってはありますけどね、
多分これはあの7ぐらいヒットしそうかなとか、
ありますね、
ありますね、かぶるもありますもんね、
かぶるもあります、
うん、あとなんかさっきあのちょっと収録前話した皆さんが話したこのジャンピング
ダイスね、これはね、うん、それこそこれはノーチェックで、うん、このゲームズさんだから、
うん、
発表自体がギリじゃん、いつも、
うんうん、
なんか全然見れてなくて、
うんうん、
現場で2日目のね最後の方に行ってなんだこれって見た瞬間にすぐ買うって言いましたね。
これあのコントロール V 出したとこですよね多分ね。サークルさんは
あそうなんだ、
あのベースとしてくらいのなんかあのあるけどでまあ出したんだけどこれなんと50枚ぐらいカードなんですか確かね、あの問題のカードが、
うん、
でそうそうで
これ拡張のカードもあり、
あ、みたいですね。そっちも買ってないけど、う
ん、それね、買った買った、まだ開いてないけどほら、これ拡張、
あ、本当だ、
ただ本当の小箱みたいになって
る。一応、これ貼った偶数奇数分かりやすくシール貼った、
あ、そんなのあるんだ、うん、
自分で貼った黄色の偶数とか赤の奇数とかあるから
韓国？
韓国なんだって。でハングルで一瞬偶数奇数が分かんないから、
う
ん、
あ
一瞬だけで。
なるほどね。
で全部のカードを獲得したらゲーム終わるけど、これ全部のカード結構あって、
全部のカード？
全部カード50枚あるんですよ。
え
？50回やる。
嘘でしょ。
想定本当本当。すべてのカードがされたら
この。まあまあまあまあ、まあまあ、スピーディーではあるけどね。
ジャンピングダイスはサイコロを振りながらその出目を、お題の出目を揃えたら、あの構成揃えたらって言うんだけど、うんうん、まあこのあれですね、これ一番いいのはこのカードはあのサイコロが飛ばないっていうところと、
うんうんうん、
意外にこう、ね、ちゃんとこう証拠が残るっていうの、
うんうんうん、
いいですね。こうやって
サイコロ振るだけだもんね、
うん、いや飛んでいかないミミックですね。
いけるんですよ。いやだからあれだよね、
うん、
冒頭でカエルサイクルがそこまで売れてないって話したじゃん、
うん、
それとこれ一緒の理由の気がするんだよね、
はいはい、
なぜ2日目まで残ってたと俺一生思ったけど、
うん、
ゲーマー向けではないもんね。
まあ確かにそうですね。だからもう
じゃこれに飛びつく人ってやっぱどこか子供のイメージがあったりとかだよね、
うん、ストレートですもんね。こうやったのがあって、でこれ50枚やるの結構大変かなと思って、結構ルールが聞こえるじゃないですか。偶数奇数にしたりとかあるので、ルールがあるから、まあなんかある程度枚数を絞って10枚なら10枚とか、分かりやすいなんか構成だけにするとかでいいのかなと思うし、ハリガリとかも全部じゃあさ、あれもねぐらいの拡張でいいけど、
うんうん、こっちの拡張はあれなんだよ、ジュニア版なんだ。
あ、少ないですか。
そう、あの簡単なやつ、子供が遊ぶならこのお題みたいな拡張だし、難しくする方じゃなくて
簡単にする方。これなんかちょっと良かったかなって
、これはねパッと見ですぐ買いましたね。
だからあの説明、例えばなんかさっき三級サンタみたいな感じとかでなんか遊んでみたら分かるかなっていうところじゃなくて、これ本当になんか見た感じの
そう
まんまの、
そう
まんまの
そういうことねって分かる
もん
ね。
そうそうそう
分かることがいい時と悪い時とあるか
も。ただ50枚が全部っていう、50枚全部やるのはちょっと時間かかるかな。
50枚すごい、ね、時間かかるね、うん、まあまあそんなのちょっと勝手に調整できるから別に全然、
まあ、ルール上そうなのかなと思って。いろんなお題もね、あの、うん、子供用のカードもあるけど、例えば色だけとかで構成だけとか、例えばね、足し全部の合計とか、うんうんうん、この数字は固定とかあるので、まあ、こっちでカード調整すればできるかなと思うんで、まあ遊びやすいかなと思って。
もう一回カード見せて、はいはい、ごめんしまっと
って
、すいません、自分で買ってるくせに。
構成が何パターンか、なかなかこれね、仕入れられてなくて。
これって一般に流通してんの？
あ、もうしてるしてる。
あ、もうしてるんだ、
うん、あ、
それこそクリスマスにぴったりだね。
こんな感じですね、構成は。色で揃えるとか、何でもいいから揃えるとか、偶数奇数とか。
あ、これは4、1、6。
お、どの色でもいい。
あ、これは4、5、6だけど4は赤じゃないとダメよ。
そうそうそう、で、これは青は6だけど残りで2つくださいとか、青だけのダイスは1個のダイス、
これ合計値ってことね。44
だから、青は6で固定で
赤が1、黄色が3とか。
そうそうそうそうそうそうそう、
ちょっと頭を働かせつつカチャカチャやるんだよね、これね。
これが何6パターンか7パターンぐらいあって、6パターンか7パターンか、これがランダムに出るからまあ大変かなと思うし、
いいよね、このカチャカチャやるっていうのがいいよね、サイコロが
飛ばないのもいいしね。
そうなのよ、これカチャカチャ入ってなくて、ただサイコロ3個ずつみんなが転がしてるのと、
うん、
カチャカチャやるのとは体験が全然違うもんね。
それじゃんって言うけど、それがいいって言うんだよね。
うんうん、
だ思ってる以上の面白さですよっていうのがちゃんとこう保管できてるのが一番いいかなと
思う。うん、これいいよね。
でなんか分かりやすすぎて不安かもしれないね、こう、まあ、あのどうなんですかって聞かれたことあるの、これいやそのままですよって話だけど、
そうだね、その
いい意味でも悪いやつね、
使い場所によっては、
うん、あとも何かありますか。
いや遊べてないから何とも言えんのだけどね、本当にめちゃくちゃ見に行ったのがジェコは見に行きました。
ジェコ
あのフランスのスゴロク屋さんがちょくちょく扱ってた、
はいはいはい、
企業だねもうね。
あめっちゃあるやん、
子供向けのゲームをよく出してるです。スゴロク屋でいくつか取り扱いがあるんだけど、
うん、
まあそんなには出てきてなくて、うん、今回ジェコとして出てた、
はいはいはい、
エリアというかエリアなのかな、エリア出店で出てて、うん、めちゃくちゃ並んでてゲーム、こんなにジェコってゲーム出してたんだみたいな、
はいはいはいはい、
でまあ、個人的には子供向けの児童館行ったりとかなんだかんだしてるから、
うんうん、
もうそれめちゃくちゃ楽しくてそこ、
へえ、
すんごいいっぱいね見て、うん、迷いに迷って見つかったけどまだ開けてないからどういうゲームかは忘れました。
なるほど、
すんごいすんごい見たもん、説明書置いたって、はいはい、全部ラミネートして、うん、これはどんなゲームだろうとかって店員さんと一緒にルール解読しながら。
和訳もついてんの？
あ、ついてます、ついてます。ここはねいいですよ、
へえ、
まあ、子供向けであればね、
うん、
これとか積み木のパズルなだけなんでゲームなのかっていうところもあるけど、
うん、
あれだね、うん、ウボンゴのパズル版っていうか絵合わせバージョンみたいな、
はいはいはい、
イメージはね、
うん、
でこれソロでいつまでもやっていいよみたいな。
いや結構カラフルですね、猫の絵合わせで。
そうそうそう、
ああ、じゃあもういろいろとしながらなんていうのこうナインタイル的なこともありつつ、
あ、そうそうそうそうそう、うん、これはね、まあ、結構値段もしますけどね、木だから、
うん、予算が。
そう、これだから、うん、毎回出店してくんないかなと思って、ジェコ博みたいな、
うん、
なんか春かな、春発売予定みたいなのも何個か展示してあって、
はいはい、
それも良さそうだったんで、
うん、
もともと注目はして、注目っていうかすごろく屋さんとかで買ったりとか、うん、海外通販みたいなので、
うんうん、
買ったりはしてたので、
うんうん、
知ってはいたんですけど、ずらっと並ぶとこんな楽しいことあるかっていう感じで、2日ともいたもん。
現場ならですね。
そうそうそう、
現場の出会いだね、
うん、これはすごい嬉しい出店したね、
うんうんうんうん、
で日本の代理店さんが来てたみたいですね、
うん、
フランスから来てたわけじゃなくて、日本にそういう代理店があるみたいで、
はいはいはいはい、
そこがあの来てたって感じでした。
まあ、大手のなんか、ね、ゲームショップじゃないとこでもなりそうですもんね。
そうだから多分今までも流通ルートが全然違うっぽくて、
うん、
なんかあの百貨店でクリスマスフェアとかで出すとか、ああいう出し方してるんですって、
うん、
というような話も聞いてきました。
なるほどね、
めちゃくちゃいましたよ、 2,3 時間いたんじゃないですか合計で
そんなに。
いやマジで結構いました
暇だったから、
めっちゃ話聞けた。
あとなんかこれ新作じゃないけど、ドメも良かったですよ、ね、プレートバンドでもすごく良かったですね。
ああ、いい、それは遊びやすいね、
遊びやすかった、不具合もなかったし、
なかったんでしょ。
なかった、一応なかった、
あの
あ、なかった、ギャ
バられてきたでしょ、
放送韓国からあの税関に3日ぐらいかかったけど、
それは聞いたけどね、多いっすね、
うん、あとこれみんなでバースデー、ミヨンさんの
ところ、これどうでした、
これ
買ったんですけど、
これめっちゃ早いゲームですね。
何ゲームなの。
ね、
坊
主めくりなんですよ、基本みんなでバースデーは。で、8種類ぐらい人間カードがあって、うん、自分のとこに5種類決まれ、あの集まれば勝ちのゲームなんですね、
う
ん、でまず坊主めくりしていくんですよ。で3台3枚までめくれる、まあなんていうの、めくれてあのなんだっけ、だるま集めとかの感じかな、多分めくっていくんだけど、で3枚までマックスで1枚でやめても OK と、
うん、
でもしもかぶ、まあ、めくっていく最中にイラストがかぶったら、そこで強制的に終わって、
うんうんうん、
全部没収されるんですよね。それは公園に遊びに行っちゃうっていうテーマなんですよ、
うんうんうん、
でどっかでやめますと、
うん、
かぶんなかったら最大3枚もらえると。でそれを自分の家に招き入れるんだけど、
うんうんうん、
自分の並んでるカードとかぶったら、うん、そのカードはまとめていっちゃうっていう、
まとめてどこ行くんですか。
あの募集されるまた公園にチャンスだ。どこでやめるかの、まあ、チキンレース坊主メイクになりつつ、うん、取ったカードの中でも持ってるカードと被っちゃうとさらにこう被っていっちゃうっていう、
ほう、
二重バッティングみたいな感じ、二重のなんていうのこうセットコレクション。
要は自分が引いてるカード引いたらもうそれもアウトってことね。結局
取ったとしても、
あでも、うん、他のカードは残るんだ。
他のカードは残る。
なるほどなるほど、う
ん、例えばお兄さんお姉さんのカード持ってて、うん、お兄さんお姉さんで次カード被んなかったとしてもそこで終わったらお兄さんお姉さんは自分のところに来ても一緒に公園に行っちゃうから、じゃあもう一枚引こうかみたいな。
なるほど。
で8種類中5種類って感じっていうのですっげえ早いとか、うん、だから一瞬1ターンで終わる時もある。1周で3枚うまく引けて、うん、次2枚うまく引けば終わりだもんで。
あ5種類か、
うん、2回
とか全種類集めるわけじゃないってことね。
そうそうそう、
7種類、1、2、3、4、5、6、7、8か8。
だから1周で終わる。2回成功すれば終わりだもんだって。
先制カードは簡単にしたいときに入れてるんだって。5人ね、5枚じゃなくて
5人だ。あ、5人。
なるほど、うん、先生は2人書いてあるから早いってことね。へ、うん、遊びやすそうだね。
そうそうそうそう、
良いな。
だから1周であのこれをなんか木の棒あるんだけど、これ穴に入れて、
うん、
この火があるんだけど、火の木があるんだけど、勝った人のハッピーバースデーの歌を歌って、うん、最後にこうフーってやるとこの木の棒からの花が落ちるんでおめでとうって言って。
あ、なるほどなるほど、
勝ちを祝うやつ。
そのためにこんなに
入れて
る。
そう、木の棒。そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうん、だから一周で終わる。だから本当に4歳からって書いてあるけど飽きないと思って、うん、かぶっちゃったらめっちゃあのかぶっちゃうからあれだけどねって感じ。よさそうです。
いいんじゃないですか、
はい、
引く、要は引くだけね。
引くだけ。なんで宮野さんの
引く、いや引くだけでそんだけちゃんと面白いのがすごいよ
ね。でもらったカードも溜まっていかないですね。なんか
なんかかぶってるのあります。かぶってる、
うん、あのかぶってるゲームで
一緒に
アニマルジャンプとかは、
あれは買ったよ、やってないけど、うん、そんなんばっかだけど
結局も買いました、
アニマルジャンプと、あ、で、メモリクエストを買った、で、やった。
小さく、どうでした。
いや、よかったよ。
へ
ぇ、いい、覚わらん。
覚わらん、なるほど。
記憶ゲーム。
アニマルジャンプ覚わらんですね、
うん、記憶ゲームなんだけど、うん、覚わらない、適度に覚わらない。
ここのサークルさんもね、ライフタイムゲームさんもね、あれですね、あのモブプラスみたいな感じでこう引いてやるっていうモブさんのね、あの宮野さんの面白さもあるけど、メモリー系やっぱ作ると外れがないですね、引くやつ、ね、
ちょっとここだって全部メモリーでしょ。
そうですね、あの宝石いっぱいもそうです
ね。いやすごいよね、このメモリーよく作るけど、よくもこんなに
ね、バリエーションも違うゲームですよね、
うん、あれじゃあこれ面白そうなんだけどな、やってないです。やりました。
やりました。
どうですか。
覚わらんですね。覚わらん。だからなんて言うんだろうな、まあ比較対象がケオトジアックとカブールがスゴロクだからね。これはまた違いますね。メモリーにガッて振ってるんで、うん、スゴロク感がないかな。クイズ答えた結果進むとか、歯を出した結果進むじゃなくってめくった結果進むので、だからサクサク進むからダウンタイムが少ないというか、ただこう抜き抜かれつみたいな感じのルールが、まあそのなんていうの、そのボードゲーム遊んでない人だとちょっとって思うけど、まあそんな難しくもないし分かりやすいかなと思う。で拡張のワニとか入れなくても十分楽しめるかなと思うから、うん、まあ長く売っててほしいなと思いますね。これもなんか商品化されそうですね。まあ意外なものもね結構商品化されてるので、最近ね、去年出たゲームとかもこれもなのっていうのがあるので、これもアニマルジャンプもされるんじゃないかなと思う。
へー、
だからまあストレートな感じはあるけど、なんていうのこう、なんていうの、次に進みたいマスのカードが、マスカードが、あ、5枚あったか、5枚めくってた、めくれたらもう飛んじゃうとかっていう、なんかジャンプアップルールもあったりするんで、なんか面白いかなと思う。あんまり多くない方がいいかな。でも多い方がいいかな。多い方だと、どん詰まりなんで結構進んでいく。よくなんかこうギチギチになった方がジャンプアップできるかな。なんでまあ多い方がいいかなと、うん、2人でも十分遊べるけど、アニマルジャンプは。あとこれね、よかった、カードを使ってよかったです。
これでしょ、これはあれですよ、ムーブさんの動画で、
う
見たけど、
これ意外に取れる、取れる。
いやこれさ、超越してる人とは強いと思うよ勝手に。
いやこれ取れる、意外に取れると思う。
ちょっと待ってよ、このカードを掴む。
このカードですね、このカードを使って、あ、まあ、このですね、これでやって、カードの表に使わない指が置いてあるので、例えばこれだと、真ん中の指使わなくて、
お父さん指と
薬指だけを使って12枚引くっていう、うん、で周りの人は、はいかローかっていうね、決めてジャストかっていう。
え、これ何やる前に決めるんだよね、確かね。
取った
ら これだって見てるから、お母ちゃんもね、こっち取るからどうなんだろう、分からんか。
で、そうですね、ベッドしてからですね。
音声上は何も分からん。
ベッドしてからですね、はい、で目12枚、多分ね、引け
1、2、3、4、5、6、全然足りんやん
でもまあ、なんか意外と引けそうかなっていうのあって、なんかね、こういうの好きなサークルさんがあるかな、ね、で、なんか楽市ちょっとね、落選したみたいなんで、この方。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、天竺さん。
いやー、楽市、
ね、楽市来てくれた再販があったっていうかね、あったかもしれないですけど。
あ、完売してんだ。
完売でまた作ろうかなって話してたんですけど、ちょっとなんかお休みするってきましたね。
確かに掴めんわ
掴めないし、まあ
確かにな、
ある程度とかですね、
うん、そうだね、まあ、掴めちゃったら面白くないしね。いいんじゃないですか、は
い、あとなんかパーティーゲームだとくるくるミラーサーカスとか良かったですけど、僕全然解けなかったんで、同じクイズだったらこっちの方がなんかね、これ
で
なん
かクイズなんですか。
そう、クイズなんです。鏡文字になってて、かが、は、例えばこう丸いターンテーブルに文字を大きく書いて、だんだんだんだんこう、
文字
ですね、漢字、数字、英語みたいな感じ、ローマ字みたいな感じになってて、それをくるくる回して、
これはどこの、
これは
クラグラさんか、
クラグラさんですね。元々あったゲームのリメイクみたいですね、これね。こんな感じでこうやって入れてって、くるくるくるくる回ると、だんだんだんだんこう文字が、
誰かが出題者って
こと、ね、そう上がっていく。で、ルール上は例えばひらがな書いてんのか、英語なの、ローマ字なのか、
自分で問題作るんだ。
あ、そう
なるほど、
うん、分からないんだけど、うん、分からないでやるんだけど、例えばカタカナでやりますって言っても、うんうん、僕全然分かんなかったんで一問も解けなかったけど、すごい強い人もいて、子供も結構強い人いるんで、こう問題出し、
すごいコンポーネントだね
問題をね、こうね、出したがる、
はいはい、
子供がゲームかなって、こんな感じで、
すごいな、これ
これがターンテーブルになってて、こうですね、こうなってて、
なるほど、
結構まあ簡単に作る、
回すのね、
そうで3回回して、ね、分かったら答える、
本当だ、
それがパスするってなるんだけど、回答権はこのゲーム1回しかないから、うん、ここにラインが3つあるんだけど、うん、最初はまあこんな感じでこうやってこうやってやって、
1だけ見えるようにするの。
あ、3だけ見える、
3だけ、
こんな感じで、こんな感じ、こんな感じ、3段階、3段階、
こうやってこんだけしか見えない、
最初もね。で、分かる人分かるんですよ、
ね、あ、3、こっちか、なるほど、音声上全く分かんない
くるくるくる回してたから、
いや、これあんまり見えんね、
あんまり見えない。例えば、これローマ字で、向きとかは自由にいいんで、例えばローマ字を書くと、
これはむずいぞ。
で、薬字もあったりするからね。
で、これ で
こうやってローマ字を1書いた場合はくるくる回して、
ローマ字なの、
ローマ字
分かるわけないじゃん
これ3回回して、はあ、で、これでこうやって回すと、で、もう1個進めると、2だとこんな進めて、
あ、面白い動きするね。
1だとこんな感じでくるくるくると、
え、
これ R なんだよね
いや、むず
で、分かる子供はね、めっちゃ分かるし、大人もね、強い人めっちゃおる。
へ、
で、このゲームパスが結構有効になってて、参加3段階あるんだけど、回答権1回なんだから、うん、パスして進めし、進めてもいいしってなるから本当はこれ何を書いたか、ローマ字か分かんないんだけど、例えばカタカナ書きますって言ったとしても分かんない人は分かんないから、ただ分かる人はすごくハマると思う。で、このギミックがめっちゃ面白くて、うん、例えばなんかジャンピングダイスみたいに、本当これだけなんだけど、
だね、
うん、ギミック勝負というか、 がすごく
なんか、いやでもこれこんだけになるだけで全然分からんもんだね。
分かる人はめっちゃ分かる。
いやこれ分からんぞ
分からない派ですか
、うん、もう全然分からん。だってほらこれ見て見てっつって絵を触ったのこれ A だ
まあそうですね、うん、
でもくるっと回れば多分くるっと回れば
とは違うんだけど、
うん、3回回して、
いやこれはそっか、
ギミックションですね。
へ
え。で一応なんかこうコンポーネントに、小学生1年生くらい習うなんていうの、うん、単語集みたいなのあるので、うんうんうんうん、それを見ながらやっても
なるほどね、いいかな、細かい配慮が、うん、
漢字の一覧表。
これってどこまでに書くとか決まりあんの？
なるべく大きくって。
あ、まあ、ただそれだけね。う
ん、でこれはあの、まあ、例えばなんか番号のところに沿って書いたけど斜めに書いても全然いいし、うんうんうん、書き方は全然あの、
まあ、とにかく大きめに何かの文字を書くってことね。
はいはいはい、
はい。へえー。
これは良かったですね。これはまあ Amazon とかに買えるんで全然いい。はい。
これはいいね。
これだからその
これいい、ね、
未来感だって子供だ。これはねあの、うん、すごいハマった、出したがる問題を、
これは面白いね。
で分かる、勘がいい子はすごい分かるし、うん、だからすごくだから解けないので諦めてるんだけどゲームとしてはめちゃくちゃいいゲームだと思う、うん、ガブルとはまた違ったなんかいいゲームだと思ったのこれ、うん、
クイズ、ただのクイズだもんね、言ってみれば。
ただのクイズ、ギミック勝負で、もともとなんか同じ構図のゲームがあったみたい。
へ
え、うん、なんか側側を変えたというか、確かね、
まあ、本当にだから問題出して答えて問題出して答えてっていう繰り返す、言ってみればそれだけだ
よ。で例えば3段階ね、A が変わるけどどっかで1か所答えられないからパスして見逃す、チャレンジしたら終わっちゃうっていう。ただこの書いてあるけど「お」なのか「ご」なのかなっていう書いてあるから、何を書いてあるか分からないけど1年生レベルだから、ここに書いてある、うん、これの中はどれかだよみたいな、大体、
うんうん、
っていうヒントもあってもいいのかなと。
あ、子供とやるときはね。
そうそうそう、
基本は好きなやつ書けばいいんだよね、大人で遊ぶときは。そうそうそう、うん、
でひらがな書いてるよって言って書き出しても分からないから僕は
いやこれなそこ言われずに当てるは無理よ、
うん、でもまあルール上そうなんだもんね。ルール上はもう何も考えずにっていう。
そうなんだ、
うん、
これは良かった、うん、これはいいですね、
うん、
やってないけどやったかもう今やったようなもんだもんな。へえ、
これはなんかあっても全然いいかなと、うん、ギミック勝負ですねこれ。完璧、意
外と書くっていうのがいいのかね。
ああそうね、
書かんお題カードが逆にあっちゃうとさ、
うん、
なんか一回やった問題分かりやすくなっちゃいそうだけど、う
ん、くるくる回るのかね。あとなんか
すいません、しまいません、はい、だってアーも人によってね違うもんね。
あ、そうそうそうそう、癖字ですもんね。
そうそうそう、それがすごくいいね
かな。これ良かったかな。これはなんか、なんか未来感とかなって面白いかもね。
志村けんのあれだよね
志村けんの、わかるわかるわかる
わかるわかるわかるわかると思うんだけど、いいね、
良かったかなこれは、うんうん。あと遊んでないけど、これ遊びたいですね、はい、このクイックレスポンスパズル、
あのロコゲームさん、
そうそう、ロコゲームさんの。
これ何が起きて
ん
の？
これは、もともとはこれで取れるんですけど、あの、なんていうの、あの QR コードで、
うん、
で、規定の数があるんですよね、16枚とか、
うん、
その中の何規定枚数まで置くんですよ、置きながら。
これ、ね、同じ模様のところに置く
って。あ、違う違う違う、
え、
写真撮りながらずっとカメラが回るんですよ、だからゲームするんですよ。例えば、これルールがあるけど、例えばこうレベル1の場合は、うん、15枚、
うん、
プラス5枚なんで20枚、
うん、
カードのタイル配りますと、うん、で QR コードを読みながらパズルを作っていくんですよ、
うん、
で配置間違えると読めないんですよ、
うん、
パズルが、
うん、
で15枚置いた段階で読めれば勝ちみたいな、
うん、
で QR コードをこうや
って、ヒントも何もないんだよね、だから
ないないない、読めなくなったら失敗って。
読めないけど、うん、読めないけど
15枚で規定枚数を取るときに読めてれば勝ちみたいな。
これだから読めないんだなとか分かんないよね。
分かんない分かんないだこの位置ではないんだなっていう、やってないんだけど、ベースのカードはあるんで、このベースのカードにこういう QR コードのやつをこう足してきながら、
このベースは読めるの？
そうそう、読めるのかな、読めますか、
ベース読めちゃう。あ、でも全部置き切らなあかんのか、
うん、
あ、 かほら情報はロコゲームですって書いてあるよ。
本当だ。
このまま読んだらロコゲームさんなんじゃない。
本当だ。
へえ。で、
でこの15万円
を重ねていくと違うサイトになるの。
なんか読めればっていう。
そんなことある。
これだからちょっと
そんなことあるの。
不思議なんですよこれ。詳しくまた年末に行きたいですけど。なんでこれ作ったのか聞きたいですよね。
どうね。
はい。
相変わらずあれだよね。うん、着想点っていうの、着眼点っていうの、はい、なんていうの。異常だよね。
異常ですよね。さなんか本当になんかワードインパイルもそうですね。
そうそうそうそう。どうなった
の。どうなったのね。でしかも、ね、ほとんどなんか商品化されてますもんね。
の
ね、あのダブルサイトプレイもそうだし、
そうですね、
ね、ワードインパイルもそうだったし、うん、で今回のもね独特ですもんねこれね、うん、
これは商品化しないんじゃない知らんけど
伝送さんがこうね
何
伝送ですもんね、あの QR コードの、うん、伝送さんとコラボしてこうね、うん、QR コードの、 あの商用トルコは、うん、あの作ったのは
伝送ってさ、 QR コードは株式会社伝送ウェーブの、
うん、
登録、へえ、
そう、伝送さんが作ったんですよね、何年か前に。
これじゃあ許可取りしてるってこと
かな。
あ、でもあれか、 QR コードって書かなきゃいいの、
うん、
どうなんですか。
どうなんですかね。
でも、まあ聞いてみましょう、
聞いてみましょうという感じ。
へえ。
あとはまあ大喜利ゲームはそこ強かったかな。これもなんか悪かったけど、うん、
それ目立ってましたね。
目立ってたから、これも良かったかな、うん。すごい自己警察作るゲームとか、まあ、アルモンデーコッチとか、うん、これも良かったですね。あと、まあ、これもフラワーマーケットの
特定版なんで、うんうん、簡単バージョン
みたいな、ね、めちゃくちゃ、ね、シンプルになってますね、
うんうん、
でも結構きついかもしれない。きつきつかもしれない。
もともとそういうゲーム
っていう感じでした、
うん、
はい。他何かありますか。
僕はないです。あ、
これは最近だとラインナップ、
これ全職行かれました
ラインナップ。
これね、あの5種類ラインナップゲームっていう、
うんうん、
ゲームなんですけど、あれです、要はタイムライン、
はいはいはいはい、
タイムライン
とかある
でしょ、数値で並び替えるみたいな、
はいはい、
タイムラインとかだと全部年号じゃん、
うん、
これは何かの数値みたいになってて、
うん、お題が、
うん、数字で並び替えたい、
はいはい、
けど基準がだから全然違うのね、うん、何かの重さと何かの長さだったりもするし、
うん、
結局やることは、まあ、クイズだよね、要は。
お並べで買いね、
うん、これの重さは、これ日本にカエルの種類は何種類いるでしょうとか、例えばね、
うん、
いやそのお題あるか知らないけど、
うん、
それがジャンルでこれ5種類で分かれてて混ぜても遊べるよみたいな。
あ、じゃあ整数なんですね、数字が。
毎回 前回気になって、
うん
うん、と次に行ったら完売しちゃってたんだよね、
はいはい、
普通に売ってるゲームなんですけど、
うん、
それであのなんだっけ、研修、
うんうん、
児童館の職員研修みたいなやつとかで使いたいなと思って、
うんうんうん、
それぞれが持って、
うんうんうん、
1枚ずつ、
うんうん、
でみんなで並び替わるみたいな、
はいはい、
一斉にね、
うんうんうん、
っていうのをやりたいなと思ってたん で、
うん、
でどうしようかなって迷ったんですよ、これどの種類買おうかなと思って、うん、この中から、
はいはいはい、
選びきれんくって、
はい、
なんかね、ペイペイで払えますって書いてあったからもういいや全種類でっつってもうこの頃ね、頭おかしかったから
そうだからなんか
後半で
箱にいっぱいになっちゃうんですね。
そうそう、これはでもね、
うん、
いいと思うんですよ。
うーん、
要はタイムラインなんですけど、これは買う予定にはなかったけど買っちゃったシリーズ、うんうん、あとは基本買う予定にあったんで、
うんうんうん、
あ、これを買ってきたかな。
あ、カオリアン、
カオリアンプラス、
うん、
あのなんだっけ、韓国の
メーカー
で再販され、あ、再販っていうか韓国のメーカーから出るのがもともとこの拡張ルール付きなんだって。
はいはいはいはい、
なんか、ね、人狼要素が減るらしい。
うーん、
で、日本のこの普通のカウリアンには、
うん、
これ入ってないから別売りで売りますっていう感じで拡張で売ってた。
うーん、
こっちのカウリアンはもう持ってたんだけど、
うん、
なんか面白そうだなと思ったからこれは買う予定なかったけど、その話をブースで聞いて買いましたね。
なるほど。
まだやってないけど。あとは、
うん、
まあ、大体配信で行ったままです。
なるほど。
配信で行った、方法配信で行ったままです。
うん、
これが、
ああ、カエルの？
カエルの競争が、
うん、
配信では喋らなかったけど、
うんうんうん、
どんなゲームかも分かってません。
こうしてあの被るのはヨ
ピーさん。そうそうそうそう、ヨピーさんでカエルのゲームだから、うん、買わないっていう選択肢は全くなかったんで、
うんうんうん、
まあ、買ってからどんなゲームかやってみる楽しさでいいやと思って買ったんで、内容は全然分かりません。
なるほど。
何の参考にもならずごめんなさい。
そんなとこかな。
そうですね。
またちょっとじゃあ年末に遊びましょう。
なんで遊んでからまた喋ります。
はい。エンディングです。
はい。
遊ばなきゃですね。
いやもう本当全然遊んでないもんね。はい、
なんかよくなんかボードゲームショップとかね、たまに時にどんなゲーム選んでいいかとか聞かれた時に。遊ぶ相手とか遊ぶ場所をちゃんと考えてから買った方がいいですよってアドバイスしてるんだけど、
うん、
ゲームマーケットは別ですね。もうね、なんかある程度、うん、
でもね、それを僕はイメージしてるつもりだけどね、今回も
でも忙しいですよね今ね。
そう、あのゲーム会のクローズ会が全く開けなくなっちゃって、
うん、最近ないですね、あんまりね。
テストプレイを、うん、名古屋のテストプレイ会に土日に行くことが一番大優先で、
うんうんうん、
そこ行ってあとイベントに出店してると、あとの土日の休みは全部働いてんだよね。休みというか土日が、
あとなんかストックが終わったっていう、
終わった。ついに今ね 1,2,3 作走り始めました。
あ、なるほど。じゃあ
眠ってなくて、うん、まあ、でも春はね間に合わないかも。
あ、そうなんですね。
間に合わない、うん、間に合わないかもしれないなと思いつつやってます。
じゃあですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあまた、
はい、
次回もよろしくお願いします。
はい、
じゃあせーの、
グッドナイト。